ここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。七子チャッタラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けしております。さあ、それではお待たせいたしました。本日のゲストの方をご紹介いたします。私がね、新聞記事を見てね、あ、この人に来てほしいと思ってお越しいただきました。大杉房夫さんです。よろしくお願いします。
あなたにロマンの灯火を、あなたにロマンの輝きを、今日今夜どんなロマンでもいい、あなたに差し上げることができたら、これ以上の喜びはございません。ひとときおくつろぎいただきたいと思います。私の歌が作りますファンタジー、ユートピア、そしてロマン、そうですね、ロマンのかけらでもお持ち帰りいただけたら、歌い手としてハッピー、これに尽きると思います。皆さんこんにちは。
こんにちは、大杉さん。素敵なオープニングのね、なんかプロローグというような感じでご登場いただきました。そうなんです、あの大杉さんというのは自作でも、歌を作っていらっしゃいますし、また詩、川柳とかね、ポエムとか、そんなのも作っていらっしゃるんですよね。名称いただいたんですけども、歌謡クラブ FMS 企画代表大杉房夫さん、そして裏には短詩系文学工房主催大杉房夫さんということでなってるんですけども、本当になんかロマンを感じてしまうような始まりだったんですが、大杉さんこんにちは。
ドキドキしてます。
うそそうですか。なんかね、打ち合わせをさせていただいた時も、これでもかこれでもかっていろんな言葉が出てきたりしているんですけども、私この今日のね、お会いするにあたって大杉さんからいくつか資料もいただいていたので、少しね分かっていたところでお話を伺うんですけど、実はですね、第13回 NHK のど自慢全国コンクールの近畿地方大会にも出演されたということで、京都代表なんですよね。
もう随分古い話になりまして、最近猛録してまして、どんなことしたのかプログラムを見て初めて思い出すようなことで、
いえいえいえ、
今日久しぶりで思い出しました。
はい、1960年、なんとトーナメントで勝ち上がって京都の代表になって、今の形ではなかったんですよね。
そうですね、当時は今の高校野球のようなもんで、
ね、勝ち上がっていって、そして最後に残った一人に選ばれて近畿大会。
そうです、ね、尊敬してください。
すごいです本当になんかそれぐらい歌えたらいいなと思うんですけどね。私もなんか歌うコツとかっていうのを教えてもらっていいですか。少しなんかこういう風にしたらいいよとかっていうのがあったら。
そうですね、あまり力んじゃダメですね。優しく優しく、
あ、でもなんかこうすごい高い声とか言ったら、あーとかってなんか力んじゃいそうになるんですけど、抑えた方がいいんですか。
そこをブレーキかけてもらって。
あー、なるほど。じゃあ今度チャレンジしてみたいと思います。
ぜひご一緒したいですね
そうですね、
もうここ出てすぐ歌いたいような感じで。
あらららららら、何歌わせてもらおうかな。はい、ということで今日はね、お越しいただいた一番の理由っていうのが、自作の舞する通り歌っていうのを CD にされたということで、お越しいただいたんですけども、この歌はどういった歌でしょうか。
舞鶴には一条から九条通りまでありまして、
はい、
その一つ一つに物語をつけたような感じで、9通りの物語を味わえるようになっております。
あー、なるほど。それぞれにこの一条通りの物語、二条通りの物語、そんな感じですか。
そうですね、
今この舞鶴登竜太の、詩がねここにあるんですけども、こう一条命の火を灯すスナックイメージ紅の愛と別れが、あーすれ違う港舞鶴、港舞鶴命町、
いい歌ですね。
いい歌ですね。
これすごく流行ると思いますよ
ね。え、
勝手に思ってますけど。
いやいやいや、五条ごめんね許してね、スナック五郎ぬくもりが包む感じの、あーママの笑み、港舞鶴、港舞鶴ごめん町、
いいね。
あーなんだかねちょっと
乗ってきましたね。
本当ですね。
あの京都へもキャンペーンに行ってきまして、
はい、
あの祇園の飲み屋街を回ってきたんですけど。
あ、そうなんですね、はい、
一番評判が良かったのは、京都にも一条から十条までありますので、
はい、
あ、ここと同じだなって。舞鶴は岸壁の話しか知らなかったけど、
はい、
通りの名前まで京都と一緒だということで久しぶりに覚えてくれましたね。
実はあのこのなんていうの、こういう歌を作るにあたって、本当はもう自分自身、もう大杉さん自身も歌手としても活動されてたんですよね。
そうですね、歌手というと口はばったいですけど、うん、歌うたいとしてあの当時、
はい、
スナックをやってまして、
うん、
それでよく事情が分かったりするもんですから、
うん、
スナックの経営している中から生まれた歌かもしれませんね。
あ、いろんな人間模様を見てきた大杉さんならではの歌詞。
そうです。
うーん、
私タバコも酒も、タバコの味も酒の味も知らないんです。
え、
もう一つ浮気の味も知らない。
まあごちそうさま。
ここまで行くと必ずツッコミが入ります、
はい、いやいや、
酒とタバコは分かるけど浮気はないだろうって言われる。
あ、そういうものなんですね。いや、ものすごい愛妻家なのかななんて思ったりしたんですけども。
愛妻家ですよ。
ですよね。
私の川柳には妻しか出てきませんからね、
う
ん、
そうそうそう、あの川柳も本当にいろんなものにね、あの入選されたり特選取ったりされてて、年間大賞にも輝いたんですね。
毎日新聞の近藤流健康川柳というの、う
ん、はい、
エリアはまあ狭いですけど、一応年間大賞ということは日本一になったということ。
おー、素晴らしい。
これが妻ネタなんですよね。
はい、どんなんでした。
家計簿の前に座禅のような妻、拍手。
おー、なるほど、すごい、なんか気持ちがわかる
ねえ、
とこついてるないう感じですよね。家計簿の前に座禅のような妻、
そんな塩らしい妻なのかな
そうですか、
若干脚色もあります。
いえいえいえいえ、でも愛妻家 の大杉さんならではのね、あの川柳もありますよね。
ほとんど妻ネタですから、
うん、私マーキングが
いいですね。
いいですね。
言いましょうか。
はい。
マーキング、妻のお尻に触っとく。
もうね、
これは受けましたね。
もう大受けですよね。と思って、それってね、おいくつの時に書かれたんですか。
今の年から言わなきゃ。
あ、
今は80ですから。
ねえ、
ほんの3年ほど前ですよ。
そうなんですか。
そうです、
私もっともっと若い時のかと思ってました。
そんな頑畜ありませんよ、若い頃は。
あ、そうなんですね。もうでもなんかあのご夫婦円満の秘訣をじゃあちょっとここで一ついただきたいなと思うんですけど。
円満の秘訣ですか。
はい、
愛して愛して愛しちゃったのようです。
あらね、え、愛してるっていうような言葉をね、あの口にできる男性ってすっごい素敵ですよね。でも80歳、 どうですか皆さん。
それ突っ込まないでくださいよ。
いや、あのね、ちょっとね、ここでね、あの皆様にラジオのを聞いてくださっている皆さんにね、ちょっとお伝えしたいんですけど、今日の大杉さんのいでたちなんですけどもね、なんとね、黒のブラウスにベスト姿、そしておしゃれな帽子かぶってらっしゃるんですけど、この黒のブラウスっていうのがなんとバラの花なんですよね。
やりましたね。
やりましたね。そしてさすがに金色のね、トーン記号のブローチ、どうです皆さん。おー、ブローチをする、そしてあのおしゃれな帽子をかぶる、
これはハゲ隠しです。
そうなんですか。そもそもね、大杉さんってあのいつ頃から歌は歌われてるんですか。
16歳から歌ってます。
あ、それは何かのきっかけで。
NHK ののど自慢です
。あ、
最初は鐘一つでした。
あ、そうですか、
はい、
でその後何回もチャレンジされてですか。
そうですね、
うん、素晴らしいですね。それで京都代表にまでになったっていうことは。
そうです
ね。
はあ、今のシステムとは違いますからね。
はい、分かりました。じゃあちょっと CM を挟んでまた続きを伺いたいと思います。
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく、暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話 0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
引き続き株式会社大滝工務店の提供でお届けいたします。さて本日七子チャットラジオゲストにお越しいただきました大杉房夫さんなんですけども、80歳にして CD を、発売されたということなんですね。これがまた自作の、演歌ということになっておりまして、実はね大杉さん、
はいはい、
出ますっていうようなことをこう私も他の番組、夕方の番組もしてるんですけどね、そういうふうなんでもちょっと告知したりしてたんですけども、はい、実は、西東京市から前波一郎さん聞くのを楽しみにしていますっていうお電話があったり、他にもね何人かあの大杉さんが出られるんですよねっていうようなお問い合わせがあったりして、すごいモテモテっていうかファンの方がいらっしゃるんですよね。
ありがたいですね。
ねえ、で大杉さん自身あの大杉房夫を愛を歌うというチャリティーのコンサートを長年務められて、そしてチャリティーの基金で、おいくら集まったんでしたっけ。
24回やりまして、
はい、
240万。
すごいですね。24回というのは年に1回で24年ということですね。
24年間やったということ
で、まあ、そのリサイタルというかそのコンサートの方には応援に駆けつけてくださるいろいろな、ね、地元の、歌の好きな方、また地元で活動されている歌手の方もたくさんお見えになって、大杉さんを盛り立てていただいているようなんですけども、大杉さんもうそういうふうな人からも先生と師匠と。
そうですね、うん、ちょっとこそばいですけど
ねえ、
どこが先生なのかと思
って。いえいえいえ、やっぱりすごい教え方も上手やったんやろうななんて思うんですけどもね。今はそのスナックは開催されてないんですよね。
あのパーキンソン病に6年前から患っておりまして、
はい、
いろんなこと全部やめちゃった。
あ、そうなんですね、はい、パーキンソン病というのはどういった病気になるんですか。
一般的に言われるのは手の震え、足の震えですね。
うん、
それからよだれが出るんですね。
あら、
あまり言いたくないですけど、
うん、
あの歌を歌うときに昔はブレス、息継ぎをよく注意したもんですけど、
うん、
私の場合歌を歌いながら どこでよだれを吸うかと考えながら歌ってるわけ。郷ひろみの、
はい、
ゴールドフィンガー99歌いながら、あの歌テンポが速いからどこでよだれ吸うのが大変ですよ。そういう苦労もあるんですけど、
うん、
だけどいつ出会ってもそんな風に気がつかない人がいるんで、
うん、
これは極力を抑えてるんですよって言ってるんですけどね、
うん、
まあ、抑えれるからいいのかも分かんないですけど、
はい、でもそれに負けないぐらい歌が好きっていうこともあるんですかね。
そうですね、歌こそ命ということで私が歌を取ったら何もなくなりますよ。
いやいや、バンド活動もなさってたんですよね。
のど自慢に出られなくなりまして。
え、なんでですか。
自分で言うもなんですけど、うますぎて
もう素敵
ディレクターとか覚えられちゃって、
うん、
予選の段階で落とされちゃって、
あららら、ら
それなら自分で作ろうかと思って、
はい、それはいつ頃ですか。
もう古い話で40年以上前だと思いますけど。
うーん、でバンドを結成されて、
はい、
うん、どんなバンドだったんですか。
メモリアロマンというバンドで。
メモリアロマン、
私はロマンという言葉が好きで、はい、何にでもロマンつけますけど、
あ、ロマン出てきますよね、六条に、
はい
はい、
それでムード歌謡が中心のバンドだったんですけど、
はい、
ダンスバンドになりまして、
うん、
ダンスになると歌謡曲だけだとブルースとルンバしかないもんで、
うん、
ロックを歌うようになりました。
あ、先ほどねちょっと聞かせていただいたんですけど、なんかロカビリーみたいな感じのロックンロールを歌ってらっしゃいました。
やったんですよ
ね。えじゃすごいなと思って聞いてたんですけど、幅広いんですよね大杉さんの歌って。なんか
私サブタイトルをつけてるんですけど。
どんなんですか。
南春夫からチェッカーズまで、
お
この範囲でったら歌う自信があります。
あ、むっちゃ広いですよ。
1曲だけで勝負っていうのは負けますけど、
うん、
ジャンルを3つぐらい重ねたら私まだ負けませんよ。
そうなんですね。
80ですけど
で、あれですよね、実は日中友好の船で中国にも渡ってというか、そのチャリティーで歌も歌われたんですよね。
これが今のリサイタルの引き金になりましたね。
あ、そうなんですね。
日中友好の船で、
うん、
舞鶴が慕ってた船ですけど、
はい、
北京のレセプションで向こうのプロ歌手と、
うん、
北国の春を歌ったんです。
お、
向こうのプロ歌手はローローとオペラチックに歌うわけです。
うん、
オペラチックに勝つには演歌チックしかないと思ってオペラチックの歌詞は30センチぐらいマイク離して歌うんですけど、私はぐっと近づけて拳をコロコロと聞かせて、
はい、
北国の春を歌ったら受けましたね。
あ、
それまでガイドとか通訳が見向きもしなかったんですけど、うん、歌を歌った途端一斉に近寄ってきまして、
うん、
モテモテを経験しました。
あ、
それでぜひ、
ね、
北京でリサイタルをと言われたんですが、
はい、
私たち知ってるのが北京の人セリヨーコとさだまさしと大杉ふさわだって言われまして、
あ、素晴らしい。
北京でその時点では3本指に入ってたんです。
あ、すごいな。
その引き金になって北京ではやれなかったけど、はい、前ずっとやろうかと思ってやりだしたのが始まりですね。
うん、それをチャリティーにしようと思ったのはなぜですか。
まあ一般的にチャリティーリサイタルというのは語呂も良かったですし、少しでも歌がお役に立って社会貢献できるんだなと思って、
うーん、
240万まで行きましたけど。
すごいですね。さあ、そのいろんなところでも歌も歌ってらっしゃるんですけども、やはり先ほども言ったみたいに川柳や、そして舞鶴市民新聞の詩を祭というコラムもね書いてらっしゃるんですよね。
もう5年ほど書いてます。
うーん、
結構評判いいですよちょっと視点が変わってますからね。
あ、どんなこと変えたりしてるんですか。
例えばこのことも書こうと思ってますし、
はい、
自分の身辺に起きたことを書いてます、うん、ところで川柳ができてるんですけど、はい、どうしましょう。
今即興でですか。
即興で。
あ、じゃあ聞かせてください。
いいですか。
はい。
プラザ発八十路の思いありったけ。
あ、ここは西市民プラザやから。
次いきます。
はい。
実りあり FM 舞鶴独り占め次いきます。
はい。
したたかで、うん、そして可憐な美智子かな。
まあ
美智子ってのは誰か知りませんが
美智子は私坂根美智子でございますよ多分
次いきます、
はい、
ひょっとして俺は美智子に惚れたかも
どうしましょう。
最後の締めいきます。
はい。
めっちゃ好き八十路も恋するなめんなよ以上です。
素晴らしい
即興で作りました。
あ、どんな音もしてはんねやろ。なんかこうそういう五七五にできることがすごいですよね。
生活が五七五になってますから。
あ、さすが年間大賞を取る人はちゃうって思ってしまいますよ ね。
ね
え、うーん、
なんか特徴はなけりゃ。
いやー、ちょっとね、そしたらね、大杉さんが歌われたちょっと歌声、こんな歌声もあるんですよっていうのをちょっとだけ聞いていただきましょうかね。
どうぞ。いいじゃないですか。さあ、
ということでね、聞いていただいてるんですけども、恋する街角、山内圭介さんの曲で、あ、いい声。これいつ録音されたんですか。
これ3日ほど前に撮ったんですよ。
80歳のお声とは思えない
ここへ来るまでに、
うん、
カラオケ行って撮ってきました。
そうなんですか。
800円でした。
そうなんですね。もうまだまだもうやるよっていうような感じですよね。
はい、頑張らなくちゃね。
本当ですね。ということで、ここまでの放送は大滝工務店の提供でお届けいたしました。ななこチャットラジオ、本日は大杉ふさおさんにゲストにお越しいただいております。さあ、それでは大杉さんのズバリ、これが私の生きる道を教えていただきたいと思います。
やっぱり歌でしょうね。
うん、
これしかないですよ。
はい。
あとは川柳とか太子系文学が支えてくれてますけどね。
はい。
月1回短詩系文学広報というのを出してるんですけど、
うん、
これは結構人気ありまして、
はい、
ご希望の方にお渡したいなと思うぐらいで。
ねえ、先ほどいただいた愛満床というものの中にもね、本当にたくさんのこう詩が書いてあるんですけども、先ほどこれが私の生きる道よっていうことをお聞きしたら、人生は演技だということでね。
そうですね。人間は物心をついた時から演技を始めるというのが私の持論なんです。
うん、ね、
子供は子供なりの演技を、大人は大人なりの演技を重ねていくということです。
はい。座右の銘はと聞かれたら、人生演技と答えるだろう。この言葉から始まっています、大杉ふさおさんの歌集愛満床なんですけども、これってどこかで手に入ることはできるんですか。
これはね、20年前に還暦の時に作った歌集なんですよ。
うん、あ、そうなんですね。
もう残り少なくなりまして、
はい、
結構面白いんですけどね。
はい。
そういう記念の句集とか歌集っていうのは、
はい、
花鳥風月とか孫がどうしたとか、面白くないものばかりを今まで読んできましたので、
うん、
自分が作るときは男の本音みたいなものを書いてやろうと思って。
うーん、
結構色っぽい内容が多いですよ。
そうですね、なんか食い違う愛の虚しさ、いつまでも赤いシグナル、足元染める、
いいの選びましたね。
なんかねちょっとグッと なんかこう情景が浮かびますよね。
あんたの感性が浮かんできました、ね、
そうですか、ありがとうございます。でも私がね一番ね大杉さんの川柳でいいなと思ったのはね、ちょっと好きだったのに今めっちゃ好き、
いいですね
こんなね可愛らしいね詩も書かれるっていう、川柳も書かれるという大杉さんなんですけども、もうね時間もなくなってきたんですが、それではね大杉房夫さんの舞鶴通り歌、こちらの方の曲を皆さんにもお聴きいただきたいと思います。本日お越しいただきました大杉房夫さんなんですけども、それでは大杉さんの方から曲紹介お願いしてよろしいですか。
それでは舞鶴通り歌お送りしたいと思います。
お送りいたしましたのは大杉房夫さん、増田和恵さんで舞鶴通り歌でした。